るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月4日、9月18日のキム・ケガン第一次官の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月18日に中国の北京で開催されました国際セミナーに参加した北朝鮮のキム・ケガン外務第一次官の演説についてもう一度考えてみたいと思いますが、この演説は非常に重要な演説であった。北朝鮮の姿勢変化を明確に示すものであったという点で極めて重要な演説であったと思います。この時キム・ケガン第一次官はですね、北朝鮮が6者会合を支持していると、そしてその6者会合は前提条件なしに開催されるべきであって、当然北朝鮮はそこに参加する用意があるということを明確にいたしました。またさらに北朝鮮は全朝鮮半島の非核化を実現するために、継続して今後も引き続いてですね、誠意のある努力をするという、そういうことも明確にいたしました。6者会合には参加すると。そして、朝鮮半島の非核化のに向けての努力も行う。その中で特に重要なのは、2005年9月19日の6者会合における共同声明を実行する、履行するという、そういう用意もあるということを、キム・ケガン第一次官は明言したわけであります。実は北朝鮮は今年の1月24日に外務省声明を発表いたしました。そこで6者会合の共同声明、2005年9月19日の共同声明は死滅したと。朝鮮半島の非核化ということも終末を迎えたんだと。今後は朝鮮半島の非核化に関する論議はないと。あるとすれば、朝鮮半島あるいは北大西洋地域の平和と安全保障に関する議論というのはできてもですね、非核化に関する議論はできないという、そういう言い方を1月24日に外務省声明でしておりましたが、それを今回9月18日のキム・ケガン演説によって全く変化させたと、180度変えたということが言えるわけでありますし、その点で今回のキム・ケガン演説というのは非常に重要であったとよろしいかと思います。特に重要なのは共同声明を実行するという点にあるかと思います。と言いますのは、6者会合についての参加ということについて言えば、この春以降ですね、北朝鮮は中国側との話し合いの中で、中国に対して6者会合には参加する意思があることは伝えておりました。しかし、 問題はその2005年9月19日の6者会合における共同声明を実行するかどうか、まあ、その中に北朝鮮は核兵器の放棄、そして核計画の放棄というものを約束しているわけですが、まあ、その核化に向けた核放棄の約束を果たす意思があるのかどうかと、まあ、いう点がまだ曖昧だったわけですが、まあ、今回のキム・ケゴン9月18日の演説で、まあ、そこが明確にもちろんなったという点に意味があろうかと思います。まあ、実際キム・ケゴン第一次官はこの9月19日の共同声明を実行することを世界に対して明確にするという目的で今回演説を行ったと言っていいと思います。と申しますのは、そもそも今回の9月18日の意味はですね、6者会合がスタートして10年、10周年という意味合い、まあ、それが一番大きくて、まあ、そして2番目に2005年の共同声明が採択されて8年と8周年であるということだったんですが、キム・ケゴン第一次官は演説の中で6者会合10周年ということについては触れずに、すべて今回のセミナー、今回の中国の会議の意味というのは共同声明が採択されて8年であるということで、共同声明の意味を非常に強調をいたしました。まあ、ただ北朝鮮側からしますと、この共同声明というのは非核化の問題だけではなくて、日朝あるいは米朝の関係正常化、あるいは北朝鮮に対するエネルギー保障、あるいは朝鮮半島の平和体系の樹立といったような問題も全てこの共同声明には含まれておりますので、その全ての課題を均衡的に行うということが重要だと、まあ、それを求めましたが、まあ、そういう条件といいますか、全ての国が義務を果たすときには北朝鮮も義務を果たすといったわけでありますので、まあ、その点、姿勢を変化させたことは重要であるということになりますし、今後は口だけではなく行動でそれが示されるかどうか、まあ、すなわち非核化に向けた具体的行動を取るかどうかが注目されるところだと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん市川健一さんと、拉致被害者増本留美子さんの中学校同級生のメイソン S 元子さんからのメッセージです。このメッセージは2013年2月に収録したものです。市川修一さんと増本留美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で一緒に拉致されました。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの放送、ふるさとの風の短波放送を修一が聞いていてくれることを願ってお話しします。修一がルミ子さんと吹上浜海岸に夕日を見に行き失踪してしまった34年前に大捜索した当時のことが今でも鮮明に浮かんできます。本当につらかった。地獄のどん底に突き落とされた思いでした。韓国に亡命していた北朝鮮元工作員の証言で、周一たちが拉致され北朝鮮で生活していることが分かったとき、我が家の中に希望という大きな光が差し込んできた思いでした。周一の生存を喜び、みんなで泣いてしまいました。周一たちが北朝鮮にいると分かっていてもなかなか救出できない現状に焦りと憤りを感じます。必ず救出し会える日が来るまで戦い続けていきます。周一が勤めていた 電電公社も当時社を挙げて捜索に協力してくれました。今でも当時の公社の人たちに会うと周一のことを心配してくれて、周一さんの帰国をみんな待っていますよと温かい声をかけてくれます。被害者家族は救出を願って全国各地で戦っています。日本の国民の皆様方も被害者を返せと声を上げてくれています。周一の同級生の花群かおるちゃんも高山こうちゃんも周一たちと一緒になって、兄ちゃんたちと一緒になって戦ってくれています。本当にありがたいです。最近政権も変わり、日本政府も総理大臣、拉致担当大臣、そして全閣僚と共に拉致問題解決のために取り組んでくれています。北朝鮮当局は拉致問題に耳を傾けないばかりか、国際社会の警告を無視し、核実験、ミサイル実験を行い、国際社会から孤立を深めていっています。そのために北朝鮮の国民は食料不足で苦しんでいるのです。北朝鮮当局が早く目覚めて国際社会の一員となり、仲良くしてほしいと強く願っています。5年前に自宅も店舗も取り壊し、自宅を新築しました。周一の部屋も用意してありますよ。周一が知っている自宅の周りに残っているのは、桜の木と池のある庭ぐらいかな。山間部に囲まれた田舎町。夏は木々の間から吹いてくる涼しい風の中での生活。周一もこの風景を覚えているよね。一刻も早く周一たちを救出し、家族が楽しく生活のできる日の実現を目指し戦っていきます。絶対に希望は捨てないでください。体を大切にしてください。必ず救出します。兄ちゃんより。
続いてメイソン S 元子さんからのメッセージをお聞きください。
ルミ子さん、市川さん、お元気ですか？清水中学校を覚えていますか？教室からは稲荷川が見え、正門の前には太鼓橋がありましたよ。私はその中学校の同級生である旧姓重元子です。1年生の時、ルミ子さんと同様卓球部に入部しました。ルミ子さんはサウスポーで、入部当時から上手でしたよね。その反面、私は顧問の先生に真面目に素振りをしてないと叱られ、1週間余りで退部しました。私自身は真面目に取り組んでいたつもりでしたが、ということで同じクラスではなかったのですが、その後も廊下ですれ違うとお互い声をかけて過ごしていたような気がします。思い出してもらえるかもしれないので、もう少し私のことをお話ししてみます。同級生にお会いすると、ああ、英語が得意でスピーチをみんなの前でしていたしげさんね、または生徒会の役員だったしげさんね、とか言われます。少しでも中学時代のことを思い出してもらえましたか？ところで早いもので、私たち同級生は今年還暦を迎えます。50歳の時、卒業後初めて学年の同窓会を開催しました。実はその2、3年前から同窓会までにはルミ子さんたちが帰国できるよう、同級生で署名活動など街頭で始め、ルミ子さんのご両親やご兄弟にお会いしたり、お電話でお話をしたりする機会も多くありました。しかし残念ながら解決できず、現在に至っています。北朝鮮と日本を隔てる青い海と青い空をイメージし、願いが叶い、ご家族の方々が再会できる日を夢見ながら、私はブルーリボンを10年以上作り続けています。また、 ルミ子さんに代わって毎年母の日はルミ子さんのご自宅にお伺いし、お母様にお花を届けていますよ。その度にルミ子さんが直接渡せなくて残念ですねと言うと、ルミ子が帰ってくるまで元気でおらんとねとおっしゃるお母様、解決できない長引くこの拉致問題に悔しい思いで悲しくてたまりません。国交のない北朝鮮の現状や真実を知ることは大変困難です。そちらは鹿児島とは違い寒いのでしょう。かなりの食糧難で苦しんでいらっしゃるとの報道ですが、ちゃんと3食いただいていますか。先日も弟さんの照明さんと一緒に山形への横で署名活動に参加して鹿児島市民にご協力をお願いしましたよ。つらい寂しい日々に一日でも早くピリオドが打てますよう新安倍内閣に期待したいですね。私たちは決して諦めてはいませんので、ルミ子さんたちもお体にはくれぐれも気をつけて、日本に必ず帰国できるという信念を持ち続けてくださいね。今年こそ母の日はルミ子さん自身の手でカーネーションが渡せるといいですね。それでは日本での再会を楽しみにしています。
市川修一さん、増本ルミ子さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さんの健一さんと、増本ルミ子さんの同級生のメイソン S 元子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、バンバンのいちご白書をもう一度をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本ルミ子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@nachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。